タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。10月10日金曜日夜10時、これもですね、東京府中市、ラジオたまり場さんのスタジオから私、編集者でライターのタロイモこと、岩本太郎がですね、週2週間に1回、30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、前回もですね、ちょっと非常に新しい中で、ちょっと今日も やってきまして、今日もちょっとスタジオになんか遅刻したりなんかしてですね、ちょっとご迷惑をおかけしてるんですけれども、相変わらず私の方も本当にバタバタしてまして、本当に週刊金曜日っていう雑誌の方なんですけど、ここもね、本当に少ない書体でいろいろやってます。で、今回はね、前回は能登のね、特集、能登半島の能登地震災害ですね、地震、それから豪雨の、まあ、その特集をやったという話しましたけれども、まあ、その後もですね、いろいろちょっと新しくやってまして、実は、まあ、このね、10月の最初の週もいろいろ大変だったです。これ私が関わってるわけじゃないんですけれども、またあれですね、ガザですね、ガザへのイスラエルのね、攻撃から、まあ2周年ということで、このね、5日から7日にかけては、渋谷、それから、まあ芝の増上寺でもね、キャンドルナイトっていうのがあったみたいなんですけれども、そういうことのね、記事をやろうっていう話になりまして、私もちょっと知り合いのフォトグラファーの臼井貴智さん、この方、国立にお住まいの方です。以前からこちらにちょっと見に行きたいっておっしゃってるんですけれども、臼井さんがそちらの方に取材に行かれるっていうんで、まあ、ちょっと今回記事をお願いしてですね、私と別の担当の方にちょっと任したりなんかして、まあ、そんな手配もあってですね、なかなか臼井さんもちょっとスタジオにお招きできてないんだけれども、まあそのバタバタしております。で、私の方はと言いますとですね、相変わらずその関東の、まあ、金曜アンテナ欄っていう関東ニューストピック欄の方をですねやってまして、まあ、今日もちょっとその辺の話からしようかなと思ってます。実は、まあ、この間前回もですね、まあ、能登の特集でをやった後、その後もちょっとやった中で、これは10月10日号の週刊金曜日の方でですね、まずちょっと関東で扱ったのが、クルド人ヘイトをめぐるですね、裁判なんですね。ヘイトデモによって、まあ、クルド人が平穏に暮らす権利が侵害されたということで、まあ、一般社団法人の日本クルド文化協会、という団体さんがですね、まあ、神奈川県から来ているレシストの人がいるんですけれども、その人を相手にした訴訟というのを今やってまして、まあ、これがですね、先だってまた9月の下旬ですか、埼玉地裁で、まあ口頭弁論があって、まあ、その後報告集会もあったんですね。まあ、そこでね、そこのね、その団体の代表理事の方のワッカさん、士官ワッカさんという方が、まあ、いろいろ話されたりなんかしてるんですけど、相変わらず大変なんですね。もうね、やっぱり入管庁がね、なんかいろいろ茶してきて、人権、本当に不法滞在者ゼロプランっていうのをね、なんかまあそんなのやってきて、まあ、とにかくもう不法滞在者追い出せみたいな形になってきてるということで、ただね、滞在者ってクルド人って言っても、もう逃れてきて日本で生活してらっしゃる方がいて、日本生まれの子たちもいて、本当に日本語とね、まあ、それかさ、ご両親の知ってるクルド語しかわからないっていうのはね、子もいて、そういう子たちがね、お父さんとかもうなんか強制送還されちゃったらもう大変だぞっていうようなね、そんなお話が出ましたね。なんかもうワッカさんもね、結局その、仮放免の人たちが今度住民認定の厳格化っていうことを言われて、運転免許が更新できなくなったとか、あともうクレジット会社がもうからね、ローン断られたとか、なんかそんなこともね、いろいろあったりなんかして、まあ、そんな状態がね続いてるんだなと、もう編集しながら嫌になりましたけれど、そうしたところ、そのニュースやってる最中にまたちょっとね、非常に悩ましいニュースがね、飛び込んできちゃったんですね。っていうのは、その埼玉その川口市ってところですね、ここに在日クルド人の方がたくさんいらっしゃるんだけれども、まあ、ここでね、川口市議会が、先月末9月30日に市内に住む在留資格のない外国人について、一時的に、収容を解く仮放免をやめて収容を強化するよう、これ国に求める意見書っていうのをなんか賛成多数で採択したっていうんですね。なんかすごい話だなと思うんですよね。新たな収容施設を作るようにっていう形でなんか国に求めた、 収容施設、なんか戦前の悪い、ね、歴史をね思い起こさせるところなんですけれども、まあ、意見書ということなんで、まあ、法的な拘束力はないそうなんで、ないんですよね。ただですね、まあ、市議会が、まあ、国に対して、まあ、住民のそういう人たち、まあ、一緒に暮らしている人たちですよ、そういう人たちをそういう形で一つに収容しろっていうふうに言う意見書ってのは本当に異例なことでね、まあ、こういうものが今採択される時流なのかなと。特にまあこの間もご承知の通り、この間のね自民党総裁選では、まあそのやっぱり外国人問題っていうのがなんかすごくクローズアップされましたね。なんかそれが一番なんかね、政府の方もあのね国政の方でも大きなね看板になってしまうということで、まあそれをまあ背景にそういった動きっていうのが結構ね進んできちゃってるんだなという、非常にあの危機感を覚えております。ちなみにね、その仮放免者はまあなんか把握できないじゃないかっていうようなことでね、やっぱりそういうのが意見書を出した方がっていう話になったらしいんですけれども、ただこれね以前はね仮放免の人でも居住の自治体に外国人登録をする制度があって、これ自治体が情報を把握できてたんですね。ところがこれね、今のその自民党の麻生太郎さんですね、この方が政権にいた頃の2009年にまあ法改正して、このねこういう制度ってのは削除されちゃったもんだから、逆にね把握できないのはこれね外国人の責任のように書いてるんだけれども、実はそういってね麻生さんのまあ自民党時代に行った政権時代にやったことの結果としてそういうことになってるんだというふうなことなんですよね。だからまあそういうふうに自分たちでやっといて、そういうね今そういう制度がないじゃないですか、取り締まれっていう話になってるっていうのはなんか非常に盗作した話でね、こういうことも非常に進んでいるということですね。でまあそれをね今回、今ちょうどやっている10月17日号の、週刊金曜日金曜アンテナ欄の方で前回 の, クルド人ヘイト裁判の話に引き続き、石橋岳さん、神奈川新聞の記者の方なんですけれども、ずっとヘイト問題を打ってる方なんだけれども、その方に寄稿をお願いして書いていただいております。でそれともう一つ同じ号でね、これ同じ、まあ、アンテナ欄で、もう取り上げようと思ってるのが、スリランカ人のねウィシュマさんっていう方がもうずいぶん前になるんですけれども、名古屋入管で収監中に体調をもう崩して亡くなられちゃったっていうことが事件があったんですね。まあそれをめぐる今ね裁判、国賠訴訟、遺族の方々が、まあ、国賠訴訟っていうのをやってるんですけれども、まあそれに関連して、入管でね、そのウィシュマさんの様子を収めた映像というのを、があるわけなんですよ。それがね、まあ、証拠で。それを開示せよということで、遺族の方々が今、裁判に訴えている。これ東京地裁だったのかな。まあ、それのね、やっぱり口頭弁論っていうのが、この間9月の30日ですね。さっき言った川口市の、川口市議会との議決があったのと同じ日なんだけれども、東京地裁であって、でそこでね国側がこれ訴えられてるから、まあ、被告なわけですよ。で答弁書を出してきたんだけど、その情報開示を、しない理由っていうのがまたねすごいんですね。その要するに遺族の人たちが石見さんがそういうふうな目に遭ってたっていう映像を情報開示せよっていうことに言ってきたのに対して、これ入管の側がね言って国側が言ってきたのは、ウィシュマさん本人には情報開示請求をする権利があるが、ウィシュマさんはもうすでに死亡している、遺族にその権利はないって言うんですよね。まあそれもすごいんだけど、もう一つこれがすごいのがね、それは収容されていた名古屋入管というところなんですけど、まあ、そこの名古屋入管には動画編集をできるソフトのある PC っていうのが1台しかないと。で作業も1人で行うしかないと。ちなみに同時並行でやってるその国賠訴訟に提出したのはなんかね、そのビデオが5時間ぐらいあるんですよね。それにマスキングの処理とかするだけでもう171時間をかかったんで、残り290時間を分を編集して開示するためには5年間を超えるってなんかねそういうなんか支障をしてきたっていうんですよね。もう、21世紀始まってもう24、5年になるわけですよね。そういう時にのうのうとそういう主張をしてくるその国側の態度っていうのは何なんだ。要するにそんだけ時間がかかる、で本人が亡くなってるからそれは権利はないっていうね、 もう無理くりなんか作り出したような理由なんだけど、まあそういうことを見るとやっぱりね、そこに映った映像で自分たちに不利な情報が載っているからということでそういうことを言ってきたんではないかというふうなやっぱり疑念をね、持ってしまうわけです。まあこういったことというのがやっぱりなかなか今マスメディアのニュースの方でも上がってきませんし、まあそのあたりのことをね、週刊金曜日のようなメディアではまあ報じていきたいというふうに考えておりまして、これこれもですね、入管問題をずっと追ってこられた伊沢博明さんという、元読売新聞の方でうちによく書いていただいている、ジャーナリストの方なんですが、この方が、10月17日号の、金曜アンテナ欄の方でご執筆いただくことになっておりますので、ぜひねこの記事、今言った石橋さんの記事、と合わせてですねお読みいただければというふうに考えておりますというところで、この辺りでちょっと曲に行ってみたいと思っております。真心ブラザーズで背景ジョン・レノン、はい、背景ジョン・レノン真心ブラザーズ、を聴いていただきました。夏メロのようにってなんか歌ってるけど、まあ、この曲自体ももう30年ぐらい前の曲になっちゃうんですかね。なんかね最初に出てきた時にはこれなんかジョン・レノンを冒涜してるって言われてなんかね放送を中止禁止になったところもあるとかっていうなんかそんな話もありましたけれども、いやよく今聞いてみるとやっぱりねジョン・レノンって人をねなんか本当にぐるっと回ってねまたいろいろ捉え直そうっていうような感じのね曲で、聞いてて私なんか非常に共感できますね。でまあこの番組でもね要するにジョン・レノンっていうと10月9日まあ今週はね10月9日ジョンの誕生日、それからまあ年末になると今度は12月8日要するにね暗殺された日ですね。まあその節目節目でいろいろかけてるんですが、まあそういった時にですねやっぱりなんかジョン・レノンっていう人が一体何を訴えかけたのどんな人だったのかってあたりの結構振り返りっていうのがねやっぱりいろいろあるんですね他のメディアでも。実は今週ちょっと見た中でもねたまさか見たんですけどこれアマスってところのねウェブ記事なんだけどジョン・レノンのね長らくもうどっかに行っちゃってたんじゃないかっていうインタビュー音声っていうのがなんか50年ぶりに見つかったっていう記事なんですね。なんか50年ぶり、ジョン1975年のことだからジョンがまあ35歳の頃ですかね、まだアメリカにいてそれこそ昔人はほらニクソン政権からの盗聴にあったいろいろね睨まれたとかっていうことで、まあそういったことのですね、なんか警戒感みたいなものを結構あらわにするようなことをなんか語ってたみたいなんですけど、そのねインタビューの時にはねまあ僕はあと60年は生きるから演奏続けるっていうようなことを言ってたんですね。ちなみにジョン・レノンさん生きてるのはねその9日で85歳ってどうなってたのかなっていう感じしますね。なんか俳句をやってたっていうんですねジョン・レノンさんね、結構俳句の研究もやってたから徘徊老人っていうのやつ、認知症じゃないですよ徘徊老人みたいなことやつってなんたんじゃないかみたいなことを SNS に書き込んだら私の友人の人が夢は彼の駆けのめぐってるかもしれないですねとかつってね、だとしたら本当にね敗政がいるね岐阜の大垣でなんかのたれ死みたいなことをしてそこでなんか敗政の区碑の隣に銅像が建てたんじゃないかと私もまたバカなことを書きましたけれどもね、まあそういったねジョンさんが一体レノンさんがまあ今のそれこそさっき言った冒頭のまあガザとかねそういったいわゆるそういうレーシズムみたいなものがはびこっている今の世相を見たら一体どんなことを言っただろうなっていうことはやっぱり私もいろいろ気になったりはするなというふうなことで、まあ今回ちょっとこの曲まあ久々にかけさせていただきましたということで、またちょっと後半はですねまた私の方で仕事で、ちょっとアンテナ欄の他にねこの10月17日号では私の方でまたちょっと何本かの記事を、長めの記事を担当させていただいているんですが、そこでやったのが原発事故避難者追い出し訴訟ということをめぐる原発事故避難者、つまり2011年の3月11日の311の原発事故ですね。それで、まあ福島県内にいらしたんだけれども、まあ、避難したということで、まあ、いわゆる避難区域外の、まあ、自主避難区域ってところからね、避難して、いわゆる借り上げ住宅っていうところに、まあ、他の地域ですね、東京とか大阪とかいろんなところあるんだけれども、そこに入居した後、まあ、退去できない、いろいろ事情を抱えてね、退去できない人たちに、今立ち退けって言ってるんですね、行政がっていうか、まあ、福島県なんですよね、福島県が、まあ、震災後ずっと、まあ、そういう形で、 まあ各地に、避難されていった、まあ、福島県民の方々に対して、まあ、そういう住宅無償提供措置っていうのをずっとやってたんですが、これが今からもう8年前になるんですか、2017年の3月にこれ打ち切ったんですね。とは言ったっていきなりね、移った先で今日からそれ打ち切られたからっつって、じゃあ明日から家賃払えって言われたってなかなか大変なわけです。避難された方々はね、まあその移った地で職探しも大変な中でアルバイトの仕事を見つけて、勤められていたり、あるいはやっぱりご高齢の方も多かったから、そこで体調を崩されたり、した方もいらっしゃるんですね。あとまあお子さんのこともあるし、ね、生活環境あんまり変えられないっていうことでね、何よりやっぱりね、まだ放射線のことが気になるというふうなことで帰れない、でも帰れということで、まあそういう追い出し訴訟を行政側が、住民の人たちを追い出したりするケースもあったりなんかするんですよ。で一方で、まあ、住民の方々の方もこれは憲法が定める、まあ、製造権とか居住権の侵害であるということで、今からもう3年ぐらい前にね、政府相手に国賠訴訟も起こしてまして、まあ、その国賠訴訟と、もう一つ行政の側がね、これ避難した先の行政の側がそこにいる住民の方に対して、まあ、立ち退き訴訟を起こしている、まあ、ここでは住民の方の方が被告になるんですね。まあ、そういったことが行われていまして、まあ、そのレポートを、フリーライターの吉田千也さんという方、やっぱりこの問題をずっと追ってこられた方なんですけれども、に10月17日号では2ページの記事を書いていただいております。で裁判がですね、今東京と、まあ、大阪のケースを、報告してるんですよ。で東京ではね、これ東京地裁で今進んでるんですけどね、まあ、ここはね結構お若い方なんですね。A さんという、まあ、仮名で書いてるんですけども、 A さんという女性の方で、もともと福島県の伊達市のご実家にいて、スポーツクラブの契約社員として働いていたんですが、まあ、原発事故の際にね、まだお若いし、まあ、これからまたお子さんをね生まれたりする妊娠の可能性もあるからということで、出た方がいいって ご家族との相談の上で、東京に出てきて、まあ、いわゆるそれね国家公民住宅の借り上げ住宅ですね、そこに入居したんですよ。でまあ家賃はただで、ただ一方でやっぱり仕事は大変、探しは大変、まあアルバイトや派遣とかでね仕事しながらやったんですけども、なかなか定職につけなくて、今から10年ぐらい前からは近くのねそういう会社の事務員のアルバイトをして働いて、まあ手取りは月10万円、出勤は朝6時半からっていうのね中でやってる。まあ10万円でね東京で生活するのってね、まあ最近の、まあ最近特に物価高もあるから大変ですよね。なんだけど、まあ家賃がないからなんとかねやってこれた。ところがそれが今から8年前の、2017年3月に打ち切りを通告されて、でまあどうしようかと、10万円でやっぱり手取り10万円で引っ越すとこを探すの大変ですよ。でね、さすがにね、福島県の方もそういう人に対して、まあ、仕事を紹介するって、まあ、相談会開いたそうなんですけれども、その対応、まあ、説明会になんか行ったそうなん、説明会っていうか相談会か、相談会に行ったそうなんだけどね、まあ、そこでね、その A さんもなんかね、がっかりしちゃったそうなんですね。っていうのは、要するに福島県の職員の人だから、東京の地理感も全然、土地感も全然なくて、地図も追ってきて、ここどう、ここどう、ここどう、ここどうってなんかね、言うんですよ。通勤に時間かかるとか、その朝6時に行かなきゃいけないんだから、ダメですよって言うんだけども、とにかく早いとこ決めて出てってくださいと、まあね、そんなような対応をされたということで、非常に不快感を覚えられたということですね。でまあ訴訟の方に参加されていると。でなんかそうやってね、まあ、人のね生活拠点を駒みたいにねなんか動かしするようなこと行政やっていいのかというようなことの裁判でして、まあ、ちなみにこれ地裁で進行中でして、今度10月12日、まだ1ヶ月先ですかね、東京地裁で、午後2時から、10月12日の午後2時から東京地裁で、まあ、次回の期日があるという、まあ、それが東京側の裁判で、大阪側の裁判というのはですね、まあ、さっきも言ったように住民の方が訴えられてるんですね。この方は関東地方から移転された方で、お名前は、ね、公開されてるんですよ。新鍋さゆりさんという方なんですけどね、 実はこの方から私も直接編集部に電話もらったことがあるんですけど、本当に困っておられてね、かなり体調が悪いそうなんです。もう末期がんなんですよね。末期がん患者で、実はこの間ずっと、追い出しなどをね、いろいろ言われてる中でもだんだんそれもプレッシャーもかかってきて、今年の1月にはね、なんか1回入院して余命1ヶ月って言われたって言うんですよ。もう一時は命の危険もあるっていうね。でね、そういう状況にあって、もうとにかくもう手術もできない、病院も転々としたんですけれども、まあ、なんか今年6月ぐらいにはなんか強制退院くらって、でまあ、ヘルパーさんとか、訪問医療のサポートさんなんかも受けながら、で結局今その退去、大阪市から退去せよと言われた、市営住宅で、暮らしてるんですよね。なんで大阪市はそんなねことを言ったのか、しかもね、要するに出ていかない とその3社の生活保護をね、受けてらしたんだけど、生活保護を打ち切るとか、なんかそんなことも言い出したんですよね。その住宅から出ていかないことを生活保護を打ち切るぞという、それはね、いくらなんでもちょっとひどいんじゃないのということで、まあ、裁判、これはもう地裁段階は1回終わったんです。特に去年の11月に一審判決が出まして、まあ、行政はこれは、大阪地裁の判決は、まあ、これ悲しいことに新波さんにこの住宅の明け渡し、今入ってるね、その市営住宅っていうのを明け渡しなさいって求めるんだけど、ただ市側に対してもその強制的にその生活保護のね、取り消しとか、職務上のいろんなね注意義務違反があったじゃないかということで賠償を命じているというふうなことで、しかもね、行政側が近隣の民間家賃のね、民間住宅の家賃のなんか2倍ぐらいの相場でね、なんか1800万円とかをなんか請求してきたのを、これまあ840万円に減額した、まあ、これは確かにね、減額した裁判所もそこを認めたっていうのは偉いんだけど、それにしたって800何十万でしょ。でしかもね、もう余命1ヶ月で、今だってなんかね、腹水をなんか週2回に抜きながら暮らしてるっていう、そういう話ですからね。でしかも今生活保護停止されてないから、本当は大阪市には、生活保護者の住居というのを確保する行政責任もあるんだけれども、ところが今裁判をやってるからっていうことで、行政の公平性を理由にやってないって言うんですよ。なんかそういう非常に悩ましい事態が今進行している。で、まあ、この件、まあ、この吉田さんにもずっと追っていただいてまして、これはですね、高裁の判決も、まあ、高裁も一応裁判が結審しました。今度、間近ですね、もう10月の28日に、大阪高裁で、13時15分から、まあ、判決があるということなんですね。まあ、ですので、もしこの放送をお聞きになられていた方で、まあ、大阪まで行く方っていうのは、ね、なかなかいらっしゃらないだろうけど、まあ、報告集会もあって、あと毎回ね、こちらの報告集会、Zoom でもやるんですよね。なので、ぜひ、まあ、覗いてみていただければというふうに思っております。というようなことで、本当にね、最近、さっき のクルド人問題のこともそうですけれども、なんていうかな、ちょっと身近にいる隣人の方で、ちょっと自分たち、大勢の方とちょっと違うからっていうんで、その方々っていうのを、まあ、もちろんマジョリティの人たちも今いろいろな生活不安が広がってるんだけども、そういう中でその、まあ、なんかちょっとそういう人っていうのはちょっと変わった人たちっていうのをちょっと、なんか排除しようみたいな動きっていうものがなんかね進んでしまっている、そういう時代の潮流みたいなものっていうのは非常に気がかりなところではあります。まあ、週刊金曜日っていう雑誌もね、そういうねことをどんどん取り上げていきたいというふうな雑誌ですし、私自身も、まあ、そういったね方々の声というのを少しでもフォローできればと、またこういったね放送でお話しさせていただく場もあることですから、そういったところでも、いろいろお話しさせていただければというふうに、思っておる次第であります。というわけで、そろそろまたお時間がやってまいりました。次回は2週間後ですから、10月24日金曜日ですね、また夜10時からということで、お聞きいただければというふうに思っております。それではまた今回もね、まあ、大変もない放送で本当にすいませんでしたけれども、また2週間後ぜひお聞きいただければと思います。ご清聴いただきありがとうございました。それではおやすみなさい。